山形県鶴女房とミルナのタブー。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、スラトブワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。そして妖怪限定初級でもあるワンタンです。収録お聞きいただきましたでしょうか。1個前の放送でね、ワンタンが受けてきた妖怪検定の結果がありますので、まあ今結果発表しちゃったんですけどもぜひそちらの収録も聞いてみてください。はい、ということで毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅、今日はですね、久しぶりにミルナのタブーのお話となっております。はい、今日お届けをする都道府県は山形県。はい、県庁所在地は山形市ですね。山形といえばさくらんぼ。あとさ、カルパスだよね、山形って。あれ、なんでなんだっけ？なんか山形のお土産でね、カルパスもらって、カルパス？って思ったことがあるんだけど、なんか一応有名なんですよね。有名っていうか、原産？原産？カルパスに原産なんてある？なんか関係はしてるということを聞いたことがあります。はい、ということで今日はですね、鶴女房、鶴女恩返しのお話です。今日はね、多分ね、めちゃくちゃ噛むと思う。鶴のっていうのが、まず母音が難しい、うおっていう鶴の恩返し、これはめちゃくちゃ難しいでしょ。でね、ミルナのタブ、これもね、母音がめちゃくちゃ難しい、だから多分今日はめっちゃ噛むと思うけど、もうちょっとだったらカットしないので頑張って聞いてください。はい、そしてですね、まあ、この鶴女房のお話っていうのは、2年前ぐらいにしたんじゃないかな、確か、と思います。今日はね、久しぶりに昔の台本を引っ張ってきました。で、実はね、今ね、まるっと収録テイク2なんですけども、昔の自分の台本がね、意味がわからない。何を言ってるんだっていう風に思って、ちょっと整理するためにもう一回収録をし直しているんですけども、お聞き苦しかったらですね、今のワンタンが成長したと思って聞いてください。はい。そしてですね、今日は、ま、前半の方はですね、その過去の台本からなぞって、鶴女房の紹介をしようと思ってるんですけども、この鶴女房のお話の要素が2つあって、1個が衣類婚姻譚の話ですね。衣類婚姻譚、またの放送でも、まあ、ちょっとお馴染みかもしれないんですけども、人間と人間ではないものの婚姻関係の物語。そしてもう一つの要素が、ミルナのタブー。はい。見てはいけない。それを破ったらどうなるか。この二つが鶴女房の中にあるんですけども、今日の最後はですね、世界中にあるミルナのタブーのお話をしていけたらと思っております。はい、今日は三つに分けてお話をしていきましょう。まず一つ目、ミルナのタブー、鶴女房の教えとは。そして二つ目、なぜに、衣類婚姻譚は日本の民話に多いのか。最後3つ目、世界にあるミルナのタブー。はい、ということでまず1つ目、ミルナのタブー、鶴女房の教えとは。山形県の南陽市では折旗川、鶴巻田、羽根月、そして角府山珍蔵寺という珍しい名前のお寺などなどがあり、そしてこのお寺の釣り鐘には鶴の恩返しの伝説が残っているとも言われています。鶴の恩返しの話ってさ、本当にいろんなパターンがあって、まずさ、鶴助けたのってさ、どっちっていうのは、ワンタンが想定しているのは若者か老夫婦かどっちかということなんですけども、ワンタンの想像する鶴の恩返しは実は老夫婦です。ざっくりワンタンの記憶でお話をしましょう。昔々貧しい老夫婦がいました。おじいさんはある日山の中で罠にかかった鶴を見つけました。そしておじいさんは助けてあげました。それから数日経った頃、コンコンと若い女が訪ねてきます。老夫婦は若い女を中に入れてあげ、そしてお世話してあげることにしました。若い女はある日部屋の一室を借り、決して中を見てはいけませんと言いながらこもってしまいます。それから女はこもった部屋の中から美しい着物を持ってきました。この着物を売りに出してください。そして売りに出した着物は高値で売れ、老夫婦は豊かになりました。しかしあの女は何をしているのか、 どうしても気になる。見てはいけないと言われてもどうしても気になる。ということで、こっそり中を見てしまいました。そこにいたのは若い女ではなく、鶴が自分の羽を使って旗織りをしている姿でした。それに気づいた鶴は、決して見てはいけないと言いましたよね。と言ってどこかに行ってしまいました。じゃあじゃんみたいな。こんな感じじゃなかった？ワンタンの記憶の鶴の恩返しはこんな感じです。でも他のパターンでは、おじいさんとおばあさんの娘になる説っていうものもあるそうです。そしてですね、ワンタンが知ってるのは鶴の恩返しなんですけども、鶴女房というお話でも伝わっていて、助けたのは老夫婦ではなくて若い男、そして鶴になった若い女は男のもとに、嫁入りし子供を授かるというような、まあ、まさに女房になったというようなお話もあります。うん、本当に人によって鶴の恩返し、鶴女房の話って違うんじゃないかなと思うんですけども、どのようなお話でしたか？はい、そしてまあそんないろんなお話があるんですけども、この教訓として有名なものが2つありますね。1つが、何かいいことをするといいことが返ってくるよという教訓、そしてもう1つが、ルールは破ってはいけませんよというような教訓。まあこの物語にわざわざ教訓を求める必要はあるのか謎ではありますが、まあネット上ではですね、こうして昔話は何の教訓があるのかっていうようなことが多く語られていて、まあおよそこの2つかななんていうふうに思います。はい、そして今日の2つ目、なぜ衣類婚姻譚は日本の民話に多いのか。はい、ということで、鶴の恩返しは衣類婚姻譚と言われています。先ほどもお話をしたように、人間と人間ではないものの婚姻関係の話ですね。でもこれって実は世界中にあるということはご存知でしょうか？これさ、昔のワンちゃんが言うには、まあ、西洋っていうのは動物と人間の世界は明確に分けられているっていうようなベースにあって、ここの衣類婚姻譚というのは人間が一種になるパターンがあるらしい。そうなの？ワンちゃんはあんま見たことないけども。そしてそれに対して東洋、まあ、東洋特に日本というのは人間と人間以外のものがの関係が近い、共存し合っている、そうしたことをベースにしているこの東洋の方では異種が人間になる、先ほどの鶴の恩返しと同じですねっていうパターンが多いらしい。そうなの？なんでだろう。これって宗教に関係してんのかな。なんでわざわざさ、人間と人間じゃないものの世界は、はっきり分かれてるとか共存してるっていうことをメモしてんのかわかんないけど一応そうらしいそしてですね、まあ、今回そもそもこの話、なぜ鶴なのかというと、鶴というのは古来から神聖な鳥として信仰されていたことから、神聖な生き物、女性になったということで、まあ、神聖だから女性につながったともちょっと違うらしい。日本では禁止するものは女性で、禁止を破るものは常に男性であるというような価値観があったらしいなんでなんだろうまあでも確かに今までお話しした中では、でもまあアダムとイブもそうか、何かを破ってしまうのはやっぱ男性なのかな。ね、恨めしいとか怨念系は女性が多いけども、何かを破るのは確かに男性なのかな、なんていう風に思ってしまいました。はい、このミルナのタブーというのは一体何なのかというと、まあ、日本は古来から高い死後の世界や神の世界と関わると何かいいことがあるよというような感覚がありました。日本人は古来から自然動物、また高いとも共存できると考えていた。ただその共存には決まりが必要、それがタブー、ミルナのタブーはこうして生まれたというふうに、メモしてますで、ちょっと久しぶりなんですけども、最近あんま見てないんだけど一時ね、ワンタンがハマってたあの某岡田敏夫先生のお話の中で、まあ、興味深いなっていうふうに思ったことがありまして、西洋的な考えでは神を見てしまうと預言者になれて、まあ、ある意味なんだろうな、ヒーローになれるものなんですよね。救世主、預言者、ヒーローみたいな、そうした感覚ではあるんですけども、まあ、東洋、特に日本の方では神の姿を見ることはタブーだと思われている、神の姿を見ることほど恐ろしいことがないって考えを持ってるって話を聞いて、へーって思ったんだけど、なんかちょっとわかる気がするというふうに思いました。私たちというのは 本当に日本中っていろんな神様がいると思うんですけども、それらと共存していると思うけども、それらと関係を持ってはいけないっていうような感覚がどこかあるんじゃないかなっていうふうに思ったところです。まあそれがなんやかんや巡り巡り食って衣類婚姻体になってったのかな。はい。まあ、とはいえですね、このタブーのお話で、見るなではないんですけども、世界的に有名なお話もありますよね。はい。アダムとイブの禁断の果実。これもタブーを犯したことによって、我々は知能を得て、そして、今、こうして苦しんでるということです。時間がなくなってきたので、今日の最後三つ目、世界にある見るなのタブー。はい。見るなのタブーというのは、ですね、これ、ウィキペディア先生の、解説によると、衣類のものと結婚した人間が、ミルナのタブーを犯して、衣類のものの本当の姿を見てしまい、それが原因で離別する、というのが、ミルナのタブーの定義の一つらしい。ミルナのタブーの物語か、の定義らしい。だから、やっぱ衣類婚姻観とミルナのタブーってくっついてんのかな。またですね、このミルナのタブーというのは、フランスの伝説に登場する、メルジーヌから、メルシナ型メリジーヌモチーフというお話のジャンルでもあるらしい。でね、これね、面白そうだったので、次回の放送でまとめようかなと思ってます。この方は水の精霊。上半身は中世の、衣装をまとった美女。下半身は蛇。背中にはドラゴンの翼。竜の妖精、またはマーメイドの伝承に結びつけられることもあるそうです。彼女はですね、呪いによって下半身を蛇にされてしまったということで、これちょっと面白そうだったのでまた紹介させていただきますね。あとね、こう世界中にあるミルナのタブーのお話を調べていて、なかなか興味深いなというふうに思ったものがありました。比較的最近なんですけども、2023年の6月26日読売新聞のオンラインの中で、ウクライナの方が日本人に向けて文化を教えている様子がありました。その中に登場した物語が、カモの娘。これね、鶴の恩返しにそっくりらしいです。なぜこのお話を持ってきたかというと、そこでお話をされていたカテリーナさんによると、国が違っても考え方に共通点があり、分かり合えるはず。ウクライナにも関心を持ってくれたら嬉しいと語っています。うん。国が違っていても、考え方に共通点があるっていうのはさ、言われてもさ、あんまりピンとこなくない？だってやっぱり考えや価値観、金銭面だったり、あと宗教観だったりっていうのが違うんだからさ、一緒だよって言われても一緒かもしれないけどっていうふうに思っちゃったりするんだけどさ、この今のいろんな価値観がある世界も悪くはないと思うんだけど、古代からある昔話とか伝承とか民話っていうのに共通点があるとなんか面白いなっていう風に思って、そう考えたら、うん、やっぱり同じ人間なんだなっていう風になんかワンタンはすっと思いました。おむすびコロリンってあるじゃないですか、日本の歌でもあるじゃないですか。実はね、世界中に主食が逃げ出すっていう物語があるみたいなんですよ。なんかそういう話はワンタンは好きです。全然価値観も違うし、考えも宗教観も違う国ではあるけども、同じようなこと考えてんだねっていう、その説得材料の一つとしてワンタンはね、そういうなんだろうな、昔話の共通点っていうのは好きだったりもします。はい、そんな記事を最後に紹介させていただきまして、時間いっぱいになりました。なかなかの台本でしたね。はい、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。